ち戦闘態勢 .com。
はい、
はい、行きます
か。じゃあ、
はい、
行きましょうか、はい、どうですか。おすすめですよ、おすすめ。
おすすめ、おすすめ、おすすめ。私、裸のミナモの回で実は言おうと思ったんです
けど、はい、
書籍で、ね、ノーモア立川飛鳥っていう本があります。
ノーモア立川飛鳥、
うん、立川飛鳥、どっかの市議をやって、うん、立川飛鳥さんっていう、うん、市議をやって、うん、市会議員をやって、うん、生活実態がないとか言われて、
うん、はいはいはい、国立かなんか、
国立か、
トイレ、
トイレ、トイレ使った使ったとかって会見をやって議員を失職しちゃった人なんですけど、うんうん、でこの人のことを人物ルポとして、うん、追っかけてる本、うん、インタビューをしたりしてる本が、うん、ノーモア立川飛鳥っていう本があるんですが、うんうん、これは強烈です。あのね、アマゾンで評判良かったんでちょっと買って読んでみたんですけどね、うんうん、まあ本当に面白い、
面白いっていうのは
本当に面白いね。あのね、うんうん、
どういう視点で書いて
る、だから本当厳しいのよ、立川飛鳥っていう
人に対して、
対してね、で2人の人間が書いてて、1人はルポライターの人が書いてる、うんうん、事件専門のルポライターの人が、うんうん、面会していろいろ取材してる中で書いてる、うん、でこの人の見方も厳しいし、うんうん、それから写真を撮った中でセミヌードを披露してるんですよ、本の中で、うん
うん、でその立川
飛鳥さんがね、うんうん、その写真を撮ってる、その写真を撮ってる女のカメラマンが、うんうん、立川飛鳥さんと会った自分との関わりについて、うんうん、いろんなこう仕事で会ってるんだけど、うんうん、関わりについて話してるんだけど、うんうん、この二人の視点がね厳しいんだよね、うんうん、
でも写真のなんか撮らせてもらってる立場なのに厳しく叩いちゃう、
厳しく、まあ、叩くってことじゃないんだけど、うんうん、要するにそのまず立川飛鳥さんの生い立ちっていうのが、うん、0歳で養護施設に預けられて、でそこで3歳までいられるんでね、うん、その後はまた、18まで、うん、養護学校にいて今度、うんうん、っていうところで暮らしてた人で、このね立川飛鳥さんのその時の、うん、話っていうのもさ、うん、もう例えば俺からなんかすると下の話って例えば暴力とか虐待受けてるとかさ、うんうん、職員なんか変なことやられてんじゃないかとかっていう思ったけど、そんなのですらないよ、もう全然もうそんなんじゃない、うん、人手が足んなくてね、うん、構われない世界、誰か
ネグレクト、
ネグレクトとかそんなレベルでもない、もう一生懸命やってるんだ先生たちは、うんうん、だから人手が足んないから、うんうん、だからグレないんだって、うん、養護学校の子って、うん、いや万引きしてもグレても、うん、誰も構ってくれないからそんなことやってて、うん、本当に無気力になっちゃう、スーッといい子になっちゃう、うん、どんどんどんどん、うんうん、で立川飛鳥さんが卒業してからしばらくぶりに学校に行ってみようと思って、うん、自分の故郷だからさ、うん、行ってみたら15年間生活した先生が、一緒に生活した先生が出てきて、うん、関係者が立ち入り禁止ですよって言われた
っていう、いや全く覚えてない、
いや覚えてるんだけど、もちろん入っちゃいけないんだよ、
ああそうなんだ、そこまで
厳しい、
厳格な厳し
い、厳しさはあるわけですよ、人生あんのみたいな、うん、厳しいってそういうところで生まれると、うん、本当こうなっちゃうのかっていう厳しさ、うんうんうん、一人で生きてるんだけど、うん、その何人に対して寄せ付けない厳しさっていうのがあって、うんうん、で実際にそのトイレ事件のことに関しても詳しく追及してるわけ、うんうん、嘘でしょって、うんうん、生活してない、ああしてませんよしてませんよみたいな、うんうんうん、もうこ聞いてるこっち側がずっこけるぐらいに、うん、あっさりと嘘ですよって認めちゃう、うんうんうん、だけど絶対に自分は謝んないっていう覚悟を決めて生きてる、実際にすごく頭のいい人なんだね、うんうん、旦那さんと結婚してて旦那さんが宅建の勉強を、うん、資格取ろうと思って、うんうんうん、で用意してたその何年か旦那さん勉強したんだね、うん、でちょっと忙しくできなかったと、うん、でその教材が置いてあったんで1年間自分は旦那さんと結婚してる生活1年ちょっとだから、うん、その間に勉強したら取れちゃったんですよ、うん、宅建の資格、うん、それで決定的に仲悪くなっちゃったのね、うん、旦那さんと、うん、自分が取ろうと思ったのに取れなくて、うん、嫁さんがちょっとやったら取れちゃったから、うん、それで決定的に仲悪くなって離婚しちゃって今はシングルマザーとして生きてます、うんうんうん、でそこまでシングルマザーとして一人で生きてきた人間が、うん、なぜその市議の市会議員の立場を得た時に、うん、あそこまで見苦しいことをやったんだっていう、うん、見方がその厳しくて、うん、お前権力に酔っただろっていう、うん、初めて手に入れた権力をお前話すの嫌になったんじゃないのかっていうさ、うん、見方をきちんと書いてるんですよ、うん、で 本当に関わり合いづらい、うん、で彼女のスポンサーとか、うん、ライターの人は、うん、女一人でここまで来れるわけないんだから、うん、絶対黒幕がいるはずだと、うん、で黒幕と言われる人たちはどんどん当たっていくんだけど、うん、やだろあんな女ってみんな言うわけ、うん、あんな女やだろだって金は出す、うん、支援はするけど、うん、あんな女大事になりたいかみたいなことを言われて、うん、怪しい怪しいと思って自分がこう話してるうちに、うん、いやこれダメだと、うん、この人と愛人関係なんてとてもじゃないけど、うん、支援する気にならないみたいな感じで、うんうんうん、で立川明日香っていう人がノーモア立川明日香っていうタイトルをつけてるんだけど、うん、もう自分みたいな人間をこれ以上出したくないから養護学校の支援をもっとしなきゃっていうこと で、うん、でさノーモア立川明日香っていうタイトルつけてるんだけど、うん、関わって書いてる俺の気分としては、うん、そしてあなたと関わった全ての人間としてはこれ以上あなたと関わりたくないっていうことで、うんうん、ノーモア立川明日香っていうタイトルにしますみたいな、うんうん、
なるほどね、
ものすごい厳しい、
うん、そんなにないな、そんなに人間的になんか、うん、
いや
どうなの
人間的にどうだからどうだろうね、
何がダメ、今の話のあれだと流れだと、うんうん、全然その立川明日香っていうのが嫌な人なの、
嫌な人なんじゃなくて、ね、トゲがあるんだよ、うん、トゲがある、うん、それから、
なるほど、他人に対して なんつうんだ、
そうコミュニケーションの取り方が分かんないから、うんうん、きついんですよ、うんうん、きついのよ、でその引きの強さ、うん、天性の引きの強さみたいなのがあって、うん、あれはタレント活動の一環として、タレント事務所の活動の一環として議員に出てみたわけ、
うんうんうん、
それで通っちゃったんですよ、うんうんうん、でその後例のトイレの一件で、うんうん、ポシャっちゃって、うん、その年の小沢の政党からさ、うん、声がかかって売り込んでみたら、うん、知り合いの議員が売り込んだら、うん、多いんじゃないかと、うん、小沢さんがじゃあ面会してやるよみたいな感じで、うんうん、面会したらじゃあ君出るって、はい出ます、うん、一応あの政党から出ることになってたんですよ、
うんうんうん、
分裂しちゃった、だからそういうすごく引きの強さはあるんだけど、うんうん、途中で投げちゃうんだよね、うん、
あ、途中で投げちゃう、
美人すぎるし、
美人すぎるし、あの人、うん、あの人読んでみれば分かる、あこの人ちょっと付き合いづらいなって、うん、ちょっと付き合いづらいってのが分かります、でそのなんていうの、生き方の厳しさとかで、うん、結局最後の最後に大逆転が待ってるんですよ、
うん、
最後の最後に大逆転が待ってるわけ、うん、その50万円の選挙資金っていうのを無効になったんだから返せっていう、うん、市の側から言われて、うん、その50万円を返すっていうことはものすごい苦労するわけよ彼女は、
うん、
苦労するんだけど、そのことで最後の最後の大逆転がポンと出てきたところでね、うん、バツンって終わっちゃってるわけ、うん、あだから多分取材の過程でどっかこれ揉めたなと、うん、この過程でね、
相手とね、
相手とどっかで揉めたんだなと、うん、いうことが分かるような感じになってるけど、うん、話としてはね、うん、面白いです、読めば立川明日香さんっていう人がすごくこう、
うん、
ファイター型の人で、まあまあかなり面白いですよ、うん、市会議員ってこういう風になるんだみたいなメカニズムとか結構詳しく書いてあって、うん、だから霊三本ですよ、タレント本かなと思ったの俺、うん、
でも市会議員とかさ、区会議員とかって選挙で選ぶけどさ、うん、さっぱりあれだもんね、どこに投票したらいいかさっぱりわからんもんね、まだなんだ衆議院参議院はまだ真剣に、うん、ま
あ、争点がね、
争点がわかるけど、うん、区会議員とか市会議員とかの投票行くけど、うん、さっぱり誰に投票したらいいか分かんないもん、
分かんないもん、
うん、
だって市会議員とか区議員など地元の人間だからさ、
うん、
誰々の誰々さんが知ってるとか応援してる先生だって聞くと、うん、まあそれだったらまあ入れてみようかな、うん、程度で俺なんか、うん、
だよね、
うん、だから俺はその程度、うん、その程度よ、
うん、あとポスター見て、うん、いい感じの人って感じがね、うん、
だからその時のあの時の、その市会議員の選挙っていうのがいかに混乱した選挙で、
うん、
実はね空白が生まれてたっていう、そこにだからポンと入ったっていうあたりもね、すごくスリリングでね、
面白い、そういうところあるよね、だから区会議員市会議員っていうのはなんかこうチャンス、ね、ちょっと空白のところに飛び込んだら俺でもいけそうみたいな、
映画としてはこっちの方が面白いような気もするんだよね、うん、これもし映画にするんだったら、うん、裸の美奈子さんよりかな、おそらく裸の美奈子さんって読んでないけど、裸の美奈子さんの生き方をさ賛美してる内容だと思うんだよね、うん、どっちかっていうと、うん、これは厳しい本だわ、
うんうん、
面白いです、ノーマー立川明日香、立川明日香さんのセミヌードの 次のページに小沢一郎とこう笑顔で握手した写真とかもあったりして、なんだろうこのこんな悪意な写真のあれ構成していいのかみたいな。面白いです、本当面白い。
はい、
はい、
じゃあ、
す
あれ、おすすめといえば、私がちょうど1年前に、おすすめした、黒木なぎさ、去年いっぱいで解散しまして、
本当に、
解散しまして、バンド、でソロとして、ソロとして黒木渚という名前で、
もともとソロじゃなかったの、バンドだったんだ。
もともとバンドだったんです。バンド黒木渚っていうバンドで、やってたんだけど、バンド解散して、でソロでやって、第1弾フルアルバムがこの間出て、これが結構いいので、また、これおすすめです。
はい、
はい、
わかり
ました。歌詞が、いいんですよ。
ま、作詞作曲してんだ。
そうそうそう。
そう言われて聞いてないんだ
よ。2ヶ月前、手首を切りました。
あ、手首かしら。
出だしがね。2ヶ月前、手首を切りました。その直前、彼氏を刺しました。
お
ぉ始まりや
な。なんか、
すごい。リンゴっぽい感じではない。
世界観的には割と、そういうのも近いけど。
あ、ちょ、本ちゃん、あれが出るぞ。尼崎事件のルポで石橋文江が書いてるやつ。
あ、マジで？
そう、俺本屋ですごい迷ったんだけど、かなり買っちゃったから買えなかったんだけど、石橋文江が書いてる尼崎事件の真相っていう。
何？ああ、石橋文江ってあれか。
そうそうそう。
あれも石橋じゃなくて、本屋本屋の
上
の上の上の上の事件とか。
そんなウルトラシーないでしょ。そんな幸せや。
びっくりしてさ、
あれも石橋文江じゃんみたいな。
すげえ、なんか獄中探偵みたいな話が。
それ面白いね。
新しいジャンルかなと思って。
お前何言ってんだ。お前が今裁かれてる。天ヶ崎事件の真相とか言ってるんじゃないだろうっていう。お前が正直に言えよ。一味ふみやよ。
ふみやね。あの人ね。
闇に消えた怪人。
ああ、そうなんだ。
相変わらず主犯はあの女じゃないみたいな。彼女は警察に消されたみたいな。俺女書いてあって、おい、来た。サワラ来た。
本当か。
サワラ来た。
楽しいね。ちょっと読みたくなっ
ちゃ
った。そういうのは読みたいね。
来たみたいな。
でもなんだっけ、前、家族食いだっけ？
家族食い。
俺もさ、ちょっと図書館で書いてみたんだけど、登場人物多すぎて、もう
途
中でもギブアップしちゃった。これ誰だっけみたいな感じで。これあかんみたいな。
あの事件複雑だもん。
複雑すぎんだよね。
でもあれ見たら NHK のさ、
ああ、やつだね。
ドラマのやつ、カルスマセスコが尼崎の主犯のおばちゃん
を、ああそうなんだ、
やってた、
やったんだ、
お風呂屋が朗読、怖かった、
怖かった、
めちゃめちゃ怖いわ。しかもこれね、本当なのかなと思うんだけど、最後に女の子が、虐待されてる女の子が殺され、監禁されて衰弱死していく様を、そのこっちのペントハウスみたいなところでみんなでさ、監視カメラで見てるわけですよ。酒とか飲みながら。クリスマスの日に死んでるのよ。彼女雪の日に。それで彼女はその物際に、ベランダの物際に監禁されてる中で、エブリリトルシングの歌をずっと口ずさんでるわけ。そのなんか羽を持ってもっと飛んでいきたいみたいな歌を口ずさんでて、その時のテープが残ってましたっていう。
うまいね。
これ本当かな、これ本物じゃないだろうと思うんだけど。
本物じゃない、さすがに NHK だな。
いや、だからその時の歌声が流れるんですよ。
え、マジで？
さすがに本物だよ。
だからどうやって入手するの、そんなもの。
だから入手できたし、多分その手前があるから、多分ああいう風な証言というか、ああいう話ができたわけでしょ、多分。
あれ
想像ではできないでしょ。
いや、だから歌詞は分かってるわけだから、彼女、役者に誰かこう、それっぽく歌わせて、それを流すってあるけど、その、なんだよ、女たちがさ、みんなでワイワイ飲んでる、歌ってるところと、その、一人でこうポツンと寂しくなって雪が降り積もっていくところに、なんか音の悪いテープ、しかもそれをさ録音したってんだ、あの犯人の方が、そのテープを テレビで流すわけよ。
すげえ。
本物なの？本物なのって言ってたの。工藤だから本物だってあんだろ、それ。
嘘はないじゃない、さすがに。
いや、でも、だって、そういうの警察が持ってくんじゃないの？
警察からお借りしたいじゃない
の。いや、お借りすることはある。警察出す？そんなの。
いや、嘘ってあれやないでしょ、で
も。だからさ、どっちだと思う？
嘘さ、ないと思うよ、さすがに。
まっちゃお。本当か、俺。
いや、だからあれすごい面白かった、本当に。
あ、すげえ。あれ見るだけでも。もう本当金玉壊れすぎちゃいます。
あれは完全にだからあの女性おばちゃんが超極悪人で、もう全部支配してたみたいな話でやってんだけどね。
それは NHK はだからどっちかっていうと、あの家族食いの方の、あのあれがベースになってる、
ね、
ちゃんとなってる。あれ見て本読む、あれ見て見ると分かる。あ、こうだったのか。三家族ぐらいやられてるね。三家族やられてて、でしかもやっぱり親を全部排除して、自分はもう子供をほら自分の周りにやっといて、ああ何でも好きなもん買いな、好きなもん買いな、好きなもん買いなっつって、うん、それでお父さんお母さん自分の身の上立たしといて、それでほらお父さんお母さんに何か言ってやれみたいなさ、小遣いやれよって、そんなこと子供の頃からやられたらお前はまたおかしくなるってことも、そらおかしくなるって言ってありがとうございますって親に言わせるんだから、すごいよ。
あれおかしいなさ、でもさあの間親は働いてないんだよね。お金とかだからどうして生活してるのかなとかさ、
だからその辺があの親のあの女のすごいところで、よそから引っ張ってきたのこっちに合わせて
ね、流してるんだよ、
流してる
じゃないと生活できない、
だからもう完全にあるものを奪って横に流ししておいて、その間にあの親も子供も全部囲い込んでるわけ、
働けないの親
も、働けない、働かせないから、本当に
何が目的だったの。
いやだから本当自分の帝国を作りたかったんじゃない、それでそこまで手にかけた子供たちが裁判になって自分たち自分を裏切るような証言をし始めたんで、ショックで死んじゃったっていうのは家族食いの、あのテーマなんだけど、一足踏み屋はいや警察へ殺された、
殺されたいいね、
そう来なきゃいけない、ああ救いがある、まだ救いがある、あのエブリリトルシングルだね、いや動画サイトとかに残ってるよ、
マジで
残ってる、びっくりする、
怖
ー、
怖い
な、カラスマセツコの演技とかそんなのよりもね、あの歌が怖い、俺
怖いな、
NHK ってこんなひどいことするの。
そう、ちょっとプチ告知、
ああすご
い、はい、あまあ、まあ、やんないですけど、去年放送した番組が、先月かな、シカゴ映画祭で賞を取りまして、
え、君がディレクター、
あの、ザ・ノンフィクションっていうのが6月1日にまたやりますので、ぜひ時間があれば。
何て言うんです
か？シカゴ映画祭の、なんか金賞銀賞があって、佳作ってあって、佳作です。佳作、まあ3位みたいな感じ。
やっぱタイトル、
タイトルは。
ゼニッコ出んの？ゼニッコ。
ゼニッコはわかります。
ゼニッコ出るだろ、お
前。黄昏の歌っていう、一応、副題。
あ、それ見たじゃん、あの新橋のあれだよね、新橋のやつ、
あ、一回なんか話したやつ、
そうそうそう、あの日記日記日記日記、
あの
学校学校別
学校別
学校別、
あれがあれが撮ったんでしょ、ごめんなさい、ない、
これたまにはドキュメンタリーと見ていただき、
これで戦闘再生からまた一人世界に羽ばたい
た、
ただお金がもらえるかどうか本当にわからない、知らない、
なるほどね、え、まだいつやるの、
6月1日。
6月1日の日曜日に。
再放送します。
再放送。NHK で。
いや
フジテレビで。
日曜日の2時から。
日曜日2時から。
昼の2時から。
その前にこの放送がされるかどうかっていうこと
は知ってます。
見てください。見てください。ぜひ皆さん見てください。
よろしくお願いします。
6月1日。
よろしくお願いします。
フジテレビ。工藤くんのディレクターやったものが。
そうそうそう。賞取りました。
黄昏の日です
。黄昏セーブレイ。
黄昏セーブレイでもあるんです。
よろしくお願いします。はい、
じゃあおめでたい人生相談を、
じゃあ人生相談いきますかね、はい、じゃあ母の日がこの間ありましたが、母へのサプライズが点点点ね、母へのサプライズがめっちゃ怒られただけで終わりました。
かわいそう。
ずっと欲しいと言ってるものがあり、探して見つけたら買ってと言われたのですが見つからず、最近中古で見つけたので購入して実家に送りました。そしたら母親から連絡で、〇〇買ったの？言ってくれないと買おうと思ってたから危なかったんだけど、知らないところから届いたから何事かとびっくりしたよ、ちゃんと言ってよとものすごい怒られました。てんてんてん。30分ぐらい同じことを延々と。
多分本人的には注意だと思ってる。私が喜ぶかなとサプライズも兼ねて送ったので、こんなに言われると思ってなくてすごくへこみました。何度もごめんなさいと電話で言いました。かっこ半泣きで。その後向こうは喜んでる、ありがとうとメールしてくれたのですが、最初の怒涛の発言が抜けず、思い出すと悲しくなります。いつ帰ってくると連絡来るのですが、正直帰りたくありません。サプライズをこんなに怒られるなんて、怒るっていうよりも嫌がった感じです。何勝手なことしちゃってんのみたいな。向こうはそんなつもりないので何とも思ってないんでしょうが、私はすごい嫌がられたと植え付けられてしまいました。すごく仲良いわけでもないのですが、めったにしないプレゼントだっただけに、嫌がられたことが悲しすぎて顔を見ただけでも泣きそうです。少し距離を置きたいのですが、向こうは何か食べたいのある？と優しいです。それがまた悲しさを誘います。そんな優しい母に、あの時の怒涛に嫌がったのがすごく悲しかったと伝えたらすごく自分を責めてしまいそうです。私はなんでこんなに悲しんでいるのか。嫌がられたことも悲しいけど、確かに勝手に送ったら驚くし迷惑かもなとか思うし、でも言ったらサプライズじゃないしとか、どうすればいいのか分かりません。これでおしまい？
これでおしまいです、
はい、そういう感じですが、なんかそういうなんか思い出ある？い
や俺子供の頃のこと考えて、うん、親にプレゼント、まあ大人になってからは大人同士のお付き合いですけど、うん、子供の頃何か親に喜んでもらおうと思ってプレゼントしたことで、なんか親が素直に喜んでくれたこと俺記憶にないと思う。最近の親じゃないもん。いや、うちは最近の親じゃないから、ほんと昭和の親だから、そんなことするよりもお前何やってんだよみたいな、なんで親に気使うんだよみたいな感じ。いや、うちはそうよ。
そう、
うちはそう。距離感としてそんな感じ。だから大人になればさ、ね、もうこういう風に、お互い大人だから、じゃあ母のプレゼントこれって、ああ、ありがとうっていうこともあるけど、子供の頃とか10代の頃なんて、それこそだから、何かして素直に喜ばれた記憶なんてないけど、だから最近の親っていうのは、最近の親っていうか、まあ、俺たちの世代で親になる人ってそうでしょ、子供が何かしてると、ああ、ありがとうってまず、
まあ、ありがとうがいいよね。ああ、ありがとうって言
うじゃないの。でも俺からすると、そう普通だ、そう俺は普通ですよ、これ。普通だ、別に。
まあでも、ただ、勝手って言われてたやつで、さ、いや別にプレゼントとかじゃなくて、勝手って頼まれてたから、買って送ったのに、いきなり送ってるとびっくりじゃないか。って言われたら、まあ、それはちょっと
ショックだなって
。
ショック
だと思うけどね。俺、それとは違うけど、まあ、ちょっと、俺、本当に幼稚園の時の記憶とかってあんまりないんだけど、それは覚えてるのが、っていうのがやっぱショックだったんだろうなと思うんだけど、確かね、父親の誕生日かなんかだったんだよ。確か。で、俺の持ち物だったのか、家にあったやつをに勝手に持ち出してきたのか、わかんないけど、まあ、父親がクリスチャンっていうのは、なんとなくわかってたんだよ。多分ね、子供のながらに。で、その日がちょうど父親の誕生日だったから、と思って、なんかプレゼントしようと子供心に思ったんだろうな。キリストの、十字架に貼り付けされてる、なんか、鉄製のなんか像かなんかがあったんですよ。置物みたいなやつが。それにマジックで、お父さん、お誕生日おめでとうって書いて、父親がトイレで入ってる間に、それをサプライズと思ったんだろうな。サプライズのつもりで、トイレの前にちょこって置いて、ウヒヒって喜んでくれるぞと思ってこう、リビングかなんかにいたら、父親が、怒涛のごとく、何やってんだっつって、お前何やってんだってもうめちゃくちゃ怒られて、トラウマって
少し似てる
それでしょ
それ
ですよ
ちょっと違うね。それ大事なやつに落書きした。
多分ね、それうちのものじゃないね。
そうそう。
家のものだ。お父さんのものだ。もっと厳密に。
そう。
それはちょっとトラウマになって、ショックで鮮明に覚えてるって。
でも自分でお金稼いで送ってあげて、それでこう怒られちゃったっていうこと
ですね。ちょっとまあショック
で。でも
まあちょっとね、あのサプライズだったらちょっとサプライズが足りないんじゃないの？ただほら送りつけて、わーみたいなのあれだけど、今から何かが行きますみたいなさ、そういうさ、
ちょっとね、
ちょっと何しますよみたいな。
伏線を張っといてね、ちょっとね。そうそう、
ヒントほら欲しかったやつみた
いな。だってね、自分が欲しいって言ってたものを、いや、俺うちのこういうもん欲しいんだけど、まあじゃあ、うちの行ったとしましょうよ、こういうもん欲しいんだけどって、じゃあ例えばロレックスの腕時計欲しいんだけど、その頃高いんだよなって。すごいうちのがなんか株価なんかで儲けて俺に買ってくれたとしましょうよ、中古ね、ロレックスのその形をさ、ある日突然ね、欲しいって言ったものがうちに来てて、どっか誰とも分からないようなものから、
あ、でもまああれでしょ、まあ宛名
は俺だけど、宛名は俺だけど、誰が来たから、誰が送ってくれたか分かんないんだよ、それだって。
でも宅急便で送ったんだから、まあ、伝票見れば分かるんじゃないの、
まあ、何物は何かはもしかしたら分かんないかもしれない。開けてみないとね、
名前が分かってる、それか、
名前が分かってると思うよ、だからだって連絡が来て、この人が送ったっていうのが分かって連絡来てんだから、誰から来たのかは分かってんですよ、この人が送ったっていうのは分かってるから、それで、まあでも言い方だと思うんだよね。
まあお母さんがちょっとびっくりしたんだな。
ね。だからただ、危ないっていうのはあるよね。だから、もしお母さんが前まで自分で買ってたら、
そうか、買おうと思って。
だから危ないじゃないっていうのはあると思うんだよ。その辺はちゃんと、俺も例えば離れて暮らす母親が欲しいって言ってるものを買って、ある程度時間が経って買って送るっていう時に、買ってるかどうか、もしかしたら自分で買ってんじゃないかっていうのは心配だよね。それはちゃんと確認はするなりすると思うんだけどね。
うちのお父さん、実験でさ、この年になってさ、うちの新しいキリストの像を自分で買ってきてさ、お父さん誕生日おめでとう、誠って書いて、卓球部にポンポンポン。あなたにお父さん
メラメラふざけんな、
ふざけんな、フェイスブックに多分アップされると思う、
多分直にもう新幹線で乗り込んでくると思う、もう東京にお前っつって
やっぱダメだったかみたいな、
地獄に落ちろっつって、
地獄でもイエスキリストはそんなことじゃ怒んないと思います、
まあ怒んない
本人はそんなことじゃ怒んないですよ、お父さんも多分ね、お父さんそんな怒んなくても、まあ、そんなことそんな怒んないでっていう、そういう人ですよ、
ね、
キリストさんはそういう人ですよ、そんな人は怒んないで、まあ、まあ、お父さんの気持ちを考えてね、まあまあ、拭いてくれればいいからみたいな、ね、そういう気持ちですよ、
まあそれはそうだと思う、
方や方だから、
それはそうだろうと思うんだけどさ、
これでも何を送ったかっていうのは書いてない、
書いてない、丸々、まあ、
バッグとかね、
まあそうだろうね、多分なんかこう食べ物とかではないよね、
高級なもの、
まあ中古のやつ
っていう、ちょっと高くてお母さんが探してるってちょっとレアもん系のやつでしょ、
そうだね、
型がどうこうとかさ、
びっくりしたよ、ちゃんと言ってよ、
いやだから照れですよ、
照れだよな、そうだな、言い方もあると思うんだけどな、で後からありがとう喜んでるって
、まあまあそうそうそうだよね、
だから多分あのちょっと強く言い過ぎちゃった、多分なんか嬉しいとびっくりっていうのが混ざって、そういう
サプライズになってるわけだから、
そういう口調になっちゃったのを後で、ああちょっと口調が厳しかったなと悪いと思ってんだよね、
いやうちの親だって俺に対してそういう態度だったっていうのは照れだったと思うんですよ、ほら特に仕事だから、昭和のね、世代のお父さんお母さんなんてのは子供とそんな風に優しく接するなんてマニュアルはさ社会もないし、
まあないよね、
ないからしょうがないって、
どう接していいか分からないからね、
それが普通だもん、あの世代のお父さんお母さんなんて、
多分悲しかったって伝えたら って言うけど、もう分かってるよね。
そう、
だから多分分かってる。すげえ仲のいい方だと思いますよ。
そう、だからもうお母さん分かってます。多分分かってるから、後で喜んでる、ありがとうってメールしてくれたんだから。
本当に復讐してるんだったらさ、介護の時にいじめたらいい
です。復讐したいと
食べたい捨てちゃうって。
サプライズ。
サプライズ。今度はないよっていうね。バンバン復讐して。
まあまあまあ、こんちゃんが言う、ある程度、なんか送るよ、みたいな、なんでしょう、みたいなのはあった方が良かったかもしれないね。そういうのね。でもサプライズ、なんかでもサプライズしたがるよね。なんかでも最近の風潮としてさ。
そうだよ
ね。なんでもサプライズしたがるじゃん。なんか、でもそんなに。
全くないけど
ね。まあ俺らは全然
ない。俺らの周りにはない。
ないけどさ。なんかテレビ番組の影響かもしれないけど、なんでも、もうプロポーズとか、なんか、
プロポーズ系
やろ。プロポーズとか誕生日おめでとうとか、もう、なんでもサプライズしなきゃみたいな風潮があるじゃん。ああいうの良くないよね。だからなんか、プロポーズでもなんかドラマチックに、はい、ドラマチック症候群みたいなのあるじゃん、
まあね、
何でもなんか記念日とかプロポーズとかドラマチックにしましょうよみたいなさ、そういうなんか圧力みたいなのあるじゃん、マスコミ圧力っていう同調圧力っていうか
さマスコミ圧力
なんかそういうのあるじゃん、みんなしましょうよみたいなさ、そういうプロポーズするときドラマチックにしなきゃ人間にやらずみたいなさ、そういう風潮ない？
俺ね、深夜番組で昔見たやつで、その番組の一コーナーなんだけど、まあ片思いして、ずっと付き合ってる彼女ね、ずっと付き合ってる彼女に指輪を送って、彼女が欲しいって言って指輪を送ってプロポーズするっていうやつがあって、で、やっぱりサプライズ系あったんですよ。で、サプライズして彼女の家にまずそれを送って、つまり、これと同じようにして自分の名前で送ってるんだよ多分、でその後で彼女に返事聞くって怖くてっていうさことでやってるんだけど、電話かけたら迷惑なんだよ本当にもうこれ取りに来るとかなんとか後で自分で考えておいてみたいな、結婚する気はないからさよならガチャンみたいなこと切られて
失
格で、でパンってコーナー終わっちゃってあれフォローなしみたいな、あれサプライズだったね。
あっちがサプライズ。
あ、俺がサプライズ。今度はこっち。
映画どうですかでんのコーナー。
さっき言わなかった。
どうですかでん。どうですかでん。今回の映画は。
なんてこと言わないテンション高いの。
一応
ね。
どういう方が。どういう方が。
謝罪の王様。
イエイ
イエイ
イエイ、
そしてね、脚本工藤官九郎、主演阿部サダヲ、監督水田信夫の舞妓ハーン泣くもんかチームによる作品
と、
ね、キャッチコピーは謝るとき人は誰でも主人公ということでね、ストーリー、架空の職業謝罪師を生業とする男黒島譲が様々な事件を謝罪のテクニックを駆使して解決していく姿を描く、ついには土下座を超える究極の謝罪、土下座の向こう側を見つけ出すね。はい、どうだったでしょう。工藤、舞妓ハーン泣くもんかチームっていうことで、この前の前作2作は見たことはある？
俺はない。
俺もない、
ね、はい、工藤官九郎、
俺初めて。
いや、工藤官は初めて。
俺初めて。
工藤官俺ドラマ見たりとか結構してますね。うん、ドラマ全然見てます。
アマちゃんは
アマちゃん
も。
アマちゃん見たし。
アマちゃん全部見たし。
なんだっけ、
いろいろ見てます
よ。昔の池袋、
ウエストサイド
パーク。
うん、ウエスト。
ゲートパークか。とかね。
見てましたね。
はい。
俺は、最初の、2話目か。これ、
エピソード
2まで、すごい面白かったです。
半ばオムニバス、最初はオムニバスみたいな感じで、依頼人が来て、謝んなきゃいけないっていう状況の主人公、お客さんが来て、で、主人公の阿部サダヲに、謝り方を教えてください、みたいな。もしくは、一緒に謝ってください、みたいな感じで、依頼に来るっていう、オムニバス形式っぽい感じで始まりますよね。
はい、最初の2話目まで、ものすごい面白かったです、
最初の、
小野町子。 まで、
うん、そうだね、うんうん、1話目があの井上真央が、うん、
井上真央が、うん、
ヤクザの
ヤクザに車と接触事故を起こしてしまい、うん、それを謝らなければっていう感じになるのと、うんうん、2つ目が、セクハラ、
うん、
岡田正夫
まさき
くんが、下着メーカーの中堅社員で、軽薄なセクハラ男、ね、飲み会で、小野町子に、セクハラをして訴えられるって感じのね、話で何度か示談に持ってきた裁判
を裁判沙汰なんで、
ね、なりたくないと、ね、うん、で 3番目が、まあ、芸能人の、第2世の、息子が傷害事件を起こして、その親の芸能人夫婦、まあ別れてんだけど、高橋克実と松雪泰子の夫婦が、謝罪会見したいけど、どんな風に謝ったらいいかみたいなのを相談しに来ると、ね、で4話目が、弁護士竹野内豊、ね、子供の時のに自分の子供に昔手を挙げたことがあって、うん、それを謝りたいっていうので、うん、でまあそんな感じでどんどんやっていく、はいはい、最初はオムニバスなんだけど、うん、各エピソードがちょっとずつ絡み合って、うん、ね、で最後の、国際問題を謝りたいっていうので、マンタン王国っていうところに、これあそうか映画を撮ってて、うん、でお忍び
で来てた皇太子が映っちゃったんですよ、
そう映っちゃって、うん、で、その国満タン王国っていうところはその皇室の人たちに肖像権があるので、うんうん、勝手に撮ると肖像権の侵害だっていうことで、うんうん、謝れっていうことになって謝りに行くんだけど謝り方失敗してどんどん、うん、どんどんどんどんおかしいことになって国際問題にまで発展していって最後に首相が出ていかなきゃならないような事態になってそこでどう謝るかみたいな感じでね、
はい
はい、それらの謝罪のエピソードが相互にちょっとずつ絡み合って最後に行くみたいな感じですね、はい、
これ私は全体的に良かったんじゃないかなと思いましたね、
はい、まあ飽きずに見られる2時間
ちょっと
をまあまあまあ軽妙な語り口もあるのでまあ飽きずに見られる感じの映画でありましたけどね、はい、
いくぞ。
いや、まあ面白かったってなんだっけ、さっきの裸の実の子を見てるときに、うん、なんか絡みのシーンがあったりするじゃないですか、うんうん、そのなんか始まったあたりでうちのおふくろがガシャンと突然来て飯を作るんだから知らんけどなんか近くまで来たら知らんけど、うん、ガシャンと来て、うんまあ、停止みたいな、うん、停止して、うん、これ入れたんですよ、うん、謝罪の、うん、そこからもう親子でもう腹抱えて笑って
それはいいね、
どうしたね
映画でなかなかねこうやって
なかなか
とかって2人でこうやって見るってないんだけど、
なかなかないね、
にはいい映画です、
まあ、そういう時間を過ごせるっていうのは
幸せだ
ね、幸せだなって
見ました、
ね、なるほどなるほど、それはいいと思います、
なんか親子の絆を再確認するのがいい映画、
それはいいと思います
ね、
普通に面白い、
うん、まあまあ、本当家族で見るには、ね、いいんじゃないですか、
うんうん、まあでも駆動感っぽいよね、こうなんか話が入れ子になって、うん、なんか出てきた人がまた出てきてみたいな、うん、テクニカル的な、うん、
テクニカルな感じだよね、
テクニカルな
駆動感
です
、うん、
まさか
でもな あんまなんか安倍定をまだ謝罪師としてはまだ発展途上みたいな感じなのかなと思ってさ、うん、最初の井上真央のやつしかちゃんと解決してねみたいな感じ
に、ね、なってる。でも2話目まではうまく、
2話目まではうまくいってるよね。
2話目もさ、なんか井上真央はさ、なんか頑張れみたいな感じで、なんかやってなかったっけ、
安倍定が体を張って、うん、あの芝居をしてみせたんで、それをサプライズでバーンって驚かしたから、
う
んうん、小野町子がわわってなった。
ああ、そうそうそうそう、あれがあったか。ああ、そうそうそうそう、そうだそうだ、そうだ、そうだ、
俺、
うん、そうか、俺ね、あそこのシーンで、あれ、大塚なんですよ、あそこの。
あ、そうだ、
うん、あそこ大塚駅で、はいはい、 知ってるラブホテルが映ったりしてて、そっちにね、聞い取られてたから。
そこまでラブホテルに集中して物語見らんないってどういうこと
だそのシーンすっかり忘れてた。
ラブホテル映ってたっけ？
映ってたの、こうに、最後の方にちょっと、ね、パルって言うんだけどね。
いやいや、パルね。
パルがちょっとね、はい、あ、パルなんかちゃんと看板出るかなと思ったら、ちょっと下の方にパルって出たからね。
逆に言うと、パルのホテルまだあるんだ
ね。ある、そうそう、ある。
も
う
随分昔ですよ。
そう、うん。あそこはね、すごい老舗。坂の上
上がって、そう
あら、
そう
大塚だなと思って見た、そう確かに安倍さんと解決した、うん、そう
それすら記憶にくらいパルが映るかなっていう
さ、ごめんそうそう、
俺2話目まではすごく良かったんですよ、本当に、で、これが子供の方、面白いと思ってさ、体が軽くなる感じよ、どんどん、
テンポがいいし、
テンポいいわ、テンポはいいわ、出てくるネタは面白いし、それでしょっていうさ、中野秀夫がアウトレイジと同じ傷つけてやめてくれるってやつで、うわーみたいなさ、うまいうまいって、ヤクザがこうガブガブカニ食ってるあたりでさ、マルサの女2のあそこでしょみたいな、さあ、うまい、知ってるねって思って、うまいと思って、で、その次の話で、なんかこう役者の人たちがさ、楽しんでやってる感じもありで、軽薄の役とかをやってる感じもありで、でひょっとしてこんなことないけど、ひょっとしてギリギリこういうことあったらいいな的なリアリティラインがギリギリこう ある路線でさ、見てて気持ちいいんですよ。まさかこのお二人がなんかちょっといい仲になってるっぽい気配で終わっちゃったら嘘だろうって思うんだけど、そういう気配でちょっと終わったりするじゃん、そのあたりもさ、なんかこうすごくファンタジーだなんだけど、本当にだから安倍佐藤みたいな職業っていうのがあってもおかしくないっていうレベルっていうところで、体軽くして見てられるのに、3話目から俺急にずっとあの重くなっちゃって、
ああそう、なんで、
いやだからやっぱり芸能人ですからみたいな、芸能人ですからやっぱり一般の人の方がいろいろ悪いことやっても芸能人って叩かれる宿命なんですよみたいなテーマで出てきてさ、そうそうっすかみたいな感じでね、実はいい人路線っていうのをなんかこう そのあたりでこうさ、ずっとこうこれは嘘だなっていう風に触れてきちゃったの、どんどん、もうどうせ作り事なんだっていうところで触れてきちゃったんで、なんか気持ちが離れて、あとはだから本当面白いとは思うけども、なんかワクワクして見ることだとこっち途中でできなくなっちゃったっていう感じで、いやうまいと思いました、本当に、なんて出てくる小ネタがいちいちこう、オルウェイズ4丁目の4丁目のなんとかみたいな
映画ね、なんかよくわかんない、
犬が宇宙服着て出てきちゃってね、女の子と抱き合って、しかもそれ見てるみんなが泣いてるみたいな、面白いなこういうのなみたいなさ、ね、自主映画でやるような、ほんと毒だかなんだかわかんないようなコンサー、こんな大手の映画でやっちゃうっていう喜びなんだろうけど、まあ俺はもう離れて見てるんだ、ああよかったね
なんだろう、
ちょっとさ、この水田監督ってなんか綱引いちゃったのも撮ってんだよね、
綱引いちゃったんだ、
のそう、ね、それで、さ今回面白かったのに、なんで綱引いちゃったの時ってなんでいまいちモヤモヤしたのかなとか、安倍佐藤が出てないからとかなんかちょっと俺も考えちゃった あれやっぱ安倍佐藤の
脚本もあるんじゃない、
そうそう脚本もあるんだけど、
そうでしょ、そうでしょ、やっ
ぱ工藤監督やっぱりさ安倍佐藤のパターンだよね、
まあそうね、あと荒川はよしよしが出て
きたりとかさ、
でも最後の話とかってさ、謝罪に、謝罪に、満タン王国に謝罪に行ってくださいっつって最初言うじゃん、パスポートとか、取ってさ、で向こうの、謝罪の言葉は、わちゃわちゃわちゃわちゃですから、みたいなこと言ってさ、いやそこまでさ、調べるんだったら、最後のさ、土下座は侮辱のポーズだとかさ、この最高の、土下座の、身振り手振りはこれだっていうのはさ、そんなの調べりゃわかるはずじゃないのって。 それ最後まで、結局最後まで情報を観客に教えずに最後に出してくるみたいなのはちょっとあれだな、卑怯だなって思いました。まあそんなの安倍貞夫が最初に調べてりゃ分かる話であってさ、
多分安倍貞夫もちょっとウィキペディアで調べたぐらいだったんじゃないの、満タン王国謝るわちゃわちゃわちゃわちゃ
ね。そうですかね。
確かにでもあれを抜いちゃうとちょっと整理しなくなっちゃうから ね、
最後の話ね、最後の話がね、全てがあそこに繋がってる感じだからね、うん、まあそうなんだけどさっていうさ、
いやでも、うん、これってさ、何も考えずに見てて、うんうん、俺だって心は重くなったけど、ズドンってさ、うんうん、た最後までやっぱりね、うん、何もこう考えずに、あはって笑う気分で、うんうんうん、見てられる映画を作るってのはすごいシナリオですよ。う
んうん、まあ2時間近くこのテンポを持ち続けるっていう
のは。すごいと思う。すごい。やっぱりそのセンスがすごいんだ。とにかくね、
気持ちがよく見れます
ね。そうそう、裸の峰子と比べるのも失礼だけど、お客さんを楽しませようっていう情報が、わーっと出てくるから、ね、楽しめます。俺初めてまとめて初めて見たのって、あんまテレビドラマ自体見ないからアマチュアも見なかったし、工藤官九郎さんのシナリオ俺初めて見たんですよ。
映画も初めて。
映画も初めて。本当に面白かった。あ、すごい才能だなとやっぱり、なんていうの、これでもかこれでもかと、で奥面もなくやっちゃう、そのうちわ受け。っていうのをさ、僕目もなくやっちゃう才能ってすごいなって、やっぱ感心したけど、安倍貞夫のね、モチベーションですよ、が要するに自分がそのことで傷ついたっていうことがあって、どうしても謝ってもらいたい、あの一滴のために謝ってもらいたい、でその意外言えなくてみんなが苦しんでんじゃないかっていうことで説明するシーンあるじゃないですか、あ、そうですね、グッとくるんですよ、あ、なるほど、そうそうそうそうってグッとくるんですけど、俺ね20代から30代の頃になって、友達のやっている舞台を散々見に行って、友達のやってる舞台を散々見に行くと、大体こういう構成だったなってなんとなく思い浮かぶのが、すごくストレンジなエネルギッシュなやつがいて、ものすごく何かに情熱を傾けてものすごくやってた、それは俺たちと違ったレベル の、あの情熱であって、そいつが物語をガンガンガンガン推進させていくわけですよ、とにかく、で周りの人間巻き込まれて右往左往してって、でそこでの出会いがあったり、あの人との絆の確認があって、でもこいつ何なの、要するにこいつのこの奇境なエネルギーって何なの、っていうところが最後のドラマのクライマックスで明かされて、そのクライマックスで明かされる理由っていうのが、実は俺たちがみんな持ってること、どこか忘れてしまったようなことをあまりにも大事に一生懸命やりすぎてたがゆえに、こいつはこういう行動を取ってるんですっていうことが明らかになって、ぐっとこっち側の気持ちがさ近寄るんですよ。それこそ俺たちが忘れかけていたようなことをこいつは一生懸命やったんだっていうことが分かった瞬間に、ぐっとこの舞台とその観客側の気持ちっていうのが接近して、そしてなるほどと、でカタルシスを得て舞台が終わって、いやいい舞台見たなと、いうのを20代30代の頃友達の舞台を見に行っていて、たくさん見ました、たくさん見た、で俺すごく不思議なのが、友達がやってる舞台で最初劇団作った頃ってのはぐったぐたで、もう何がやりてえか分かんないっていうのをずっと付き合って、付き合いで見てて、ある日急にあれ面白くなったな、舞台見たなっていう満足感が得たし、これ面白いなと思うとなると、このパターンなんですよ、ほぼ9割このパターンなのよ。で俺これ何だろう、何かの型なのかなっていう気がすごいすごくして、で今おそらく俺たちの世代で40代になってまだ舞台で頑張ってる人たちで続けてる人たちっていうのの舞台を見に行って面白いと思う舞台ってほとんどこのパターンだと思う、ほとんどそのパターン、でそれがどっから来てるんだろうねっていう気がすごいするのよ俺。これ日本の舞台で俺たちの世代で流行ってることなのか、昔からあったことなのか、工藤官九郎とか大人計画とかさ、松尾鈴木とかっていう人が初めて作ったフォーマットじゃないと思う俺、そんなんじゃないと思う、もっと昔から多分 劇団の中では多分あるパターンで、それ王道パターンなんですよ、王道パターンで、俺これ見た時に、あれだと、工藤官九郎ってやっぱ演劇の人だったし、で、あのパターンだと、すごく何度も何度も見てきたパターンで、でそれは面白いし満足するんだけど、あえて言うと、これ俺この先の物語、この先を目指してるところっていうのを、あの本当は見たいので、同世代の人にしよう、年上の人にしよう、年下の人にしよう、俺はもうこのパターンの舞台なり、このパターンの物語っていうのは俺はもうあのいいですっていう気持ちがちょっと出てきちゃったんですよ。これはこれで面白い、すごく面白いと思います。あの他のつまんない映画とかにの比べ物になんないくらいこれよくできてますよ。
あとやっぱちょっと島田久作が総理大臣が出てきて、やっぱ島田久作がもうあのぐらいになるとなんかもう偉い役っつうかさ、じゃあ相棒を見たんだけど、この相棒3、国防長官みたいな役とかで出てきてて、ああやっぱ島田久作ってもうやっぱ偉い人の役ばっかなんだなと思ってさ、
っていうか、他の役やれるんだ。まだ旧作はもう出た時はもう帝都物語の加藤しかやれねえだろ
う。あの時から偉かったじゃん。
それ
あの時から偉い。あれは魔人だもんだ。
あれ偉い。
帝都物語終わったらこの人何ももう生き残れないだろうと思ってたら、理由も生き残れてる。
全然本当だね。すごいなと思う。
加藤しかできないと思ってた。
あれは原作が書き換えられてるからね。島田久作向けに、
ね、もう島田久作がキャラクターを食っちゃってるから、
食っちゃってるから途中から描写変わってるんですよ。顔がより長いとかそういう描写じゃなかったと思うんだけど、あれって後半の方がそういう描写になってるんで、
ある意味すごいよね。
ある意味すごいんですよ。
じゃあまあそんなところで、はいはいはい、楽しめますなということで、はい、ね、はい、じゃあどうも、
はい、ありがとうございました。